すみだ隆平のハマグリ御門の編、9月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんこんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が弁護士の隅田隆平です。そして今夜のハマグリボーイズは1ヶ月ぶりの登場です。
弁護士の長谷川純一です。
初登場になります。
弁護士の大谷俊彦です。
同期の弁護士お二人、はい、長谷川くんと大谷くんをお招きして、はい、まあ人はこれを慣れ合いというかと思うんですけれども、いや決してそうではなくて、はい、あくまでこのハマグリ御門の編はリーガルバラエティですから、はい、私の見解だけでは足りない場合もありますんで、はい、セカンドオピニオン、サードオピニオンが必要だということで、はい、今日はよろしくお願いしたいんですけれども、はい、先週の感想でこんなメールいただいております。先週ね、最新桜ニュース、この番組のスポンサーの桜さんから村西さんっていう方がお越しになられたんですが、実はその村西さんがすごい過去をお持ちだったというお話をしたかと思うんですが、もっこり谷立代さん、もっこり谷立代さんからいただきました。墨田さん、いつも聞いてますよ。村西投手が出演されていたのでたまらずメッセージを送りました。村西投手めちゃくちゃ覚えてますよ。春と夏の両方甲子園に出てました。春は沖縄尚学と接戦しながら確かエラーで失点して自責点ゼロのまま甲子園を去ったのですが、その沖縄尚学は優勝、そして夏自責点ゼロで滋賀大会を勝ち抜き、自責点ゼロでや、防御率 0.00 やったんや、で滋賀大会を勝ち抜き甲子園出場、はい、これまたいい試合をしながらも援護がなく桐生第一高校に1回戦負け、はい、で春夏連続、春夏連続で優勝校に初戦で当たる分ということは、桐生第一も夏優勝したという、ということは実質的に春夏準優勝ということになりますよね。村西投手は勝ち進んだらもう少し知名度が上がったのに悔しかったですが、母校比叡山高校の誇りですよ。あ、もっこり谷立代さんも比叡山高校出身、滋賀の方なんですかね。次に出演された時にはもっと詳しく聞いてくださいよと。そうなんですよ。甲子園出場して、春夏出場して、この活躍をして、プロ野球選手になったにもかかわらず、はい、一切自分から話さないという。
そうなの？
そうそう。謙虚な人柄がね、ね
全く、ほのめかさ。
ほのめ、僕が突っ込んだんですよ。野球やってそうな顔してまんな、言うて。まあまあ、みたいな。甲子園とか出たんちゃいますって言ったら、いや、ちょっと出たことありますって。後から収録終わってが実はプロ野球選手やったと。ぜひね、また今度お越しいただいて、そのね、野球選手時代のお話であるとか、そのね、経験が今のお仕事にどう生かされてるかとかも聞いてみたいと思います。木曜、ローでしょう。木曜、ローでしょうというコーナー。これ初めてやるんですけど。
通りで
以前ね、水曜日にナイターオフにね、はい、やってた時には水曜ローでしょうということで法廷映画を取り上げるコーナーを1回2回やったかなっていうような、その水曜ローでしょうっていうのは水曜ロードショーと水曜どうでしょうかけて水曜ローでしょう、法律のローでね、ローでしょうしてたんですが、木曜にしてしまったらもはや何にもかかってないんで、水曜、木曜ロードショーでも全然いいんですけれども、木曜ローでしょうということで行きたいんですが、今夜のテーマはですね、レバノン映画判決2つの希望という、ね、お二人レバノン映画とかって見ますか？
いや全く見ないです。
長谷川くん見ない、
はい、
大谷さんどうですか？
初めて聞きましたね。レバノンでも映画やってる
の。君たちね、法律しか知らないっていうのは法律を知らないことになるんですよね、うん。他のね、いろんな教養をね、映画でやったりとか小説でやったりとか、はい、そういうのも大切ですからね、
はい、
私も初めて見たんですけどレバノン映画で、今日はね、このレバノン映画、判決2つの希望という法廷映画を取り上げたいんですが、ちょっとね、もう1本取り上げた映画ございまして、はい、法廷映画ですね、はい、昨日ですね、木村拓哉さんと二宮和也さんダブル主演になるんですかね、
う
ん、
はい、
検察側の罪人っていう映画、ご存知ですか？
はい、今ちょっと人気の、
ね。人気で、いろいろお二人がプロモーションでテレビ番組とかね、うん、出演されてるかと思うんですが、まあね、 とんでも映画と言いますか。
ね、言っちゃっていいですか。
いいでしょう。その、我々放送がね、はい、ジャニーズ事務所に忖度する要素なんて何一つありませんから。
そうやね。
面白くないわけじゃないですよ。私はすごい面白く、拝見したんですけれども、はい、おそらく、その映画を撮ってる人、監督、あるいはキャストの人からしたら、その人たちが想定していた面白さと違う面白さというかね、まさかそうなるとはというかね、前半はすごいシリアスな感じだったんですけども、はい、後半ずっとね、もう心の中で突っ込みまくり、もう、ケタケタケタケタ笑、声出して笑うのはね、ダメなんであれなんですけど、検察側の罪人って聞いて、何イメージします？検察側の罪人、このタイトル。
検察側にこう、犯罪者が紛れ込んでるとか。
犯罪者が紛れ込んでる、検察側に犯罪者が、あるいはその検察官と、まあ、言ったら、罪人かどうか分かんないです。罪人かどうか裁かれる、その被告人っていうのは、まあ、本来対立してる関係じゃないですか。だからそれが、なんか通じてるみたいな、風に取らないですか、普通。
そう。
なんかそういう風に思ってたんですけど。
まあね、そんな感じでね。
そのね、検察側の罪人っていうのが、そういう意味かよみたいな。なんちゅうっていう、まあ、その、何に例えたら分かりやすいんですかね。もう、びっくりしましたね。その、木村拓哉さんが自分なりの正義を貫こうとするんですけど、
はい、
その貫き方がね、いや、それはちょっと、みたいなね。でも逆にそれがもうエスカレートしていくのが面白くて、カメラを止めるなっていう、ね、映画が今年ね、まだ盗作やとかやって、だから作権侵害やとかって話題になってますけれども、はい、もうね、途中から木村を止めるなと言いながら、もうお願いから木村を止めんといてくれっていう、ものすごい暴走するんですよ。いや、もうね、ほんでね、キムタクが選ぶ、ある正義の貫き方があるんですけども、それが、そういう考え方もあるなっていう、考える余地が何一つないというか、明らかに誤ってるんですよ。明らかに誤ってて、その方法と違う方法があるんですよ。明らかにもう一個の方法が。それを、その、選んだことも、すごい、正義の貫き方がどうかしてるんですけど、仮にそれをするんやったら、別のもっと簡単な方法あるやろ、みたいな。アルマゲドンってあったじゃないですか。ブルース・リースの映画で。あれっていうのは、隕石が地球にぶつかってくると、巨大な隕石が、これどないしようっていうことで、石油採掘をしてはるおっちゃんらを ね、乗せて宇宙まで行って、はい、その人らが隕石のところについて穴掘ってたんですか。あれ見て大抵の人は宇宙飛行士に穴掘らす練習させた方が早いと思ったじゃないですか。順番としてね。
順番として、
うん。石油採掘してる人宇宙飛行士の訓練させるの大変ですよ。
大変ですもんね。
どっちかって穴掘る。
虫歯あるとダメですもんね。
虫歯あるとダメだ。
そうなの。
いや虫歯ありそうな人ばっかりやったね。ほんまにそうです。ブルースリースをはじめ、
アルマゲドンはね。
アルマゲドンは。だからそれはもっと簡単な方あるでと思ったんですけど、ほんまそう言われで、もう検察側の罪人っていうよりも、あの映画自体がもう映画側の罪人というか、だからある意味、すごい興味深い、面白い、私は面白く見ましたんで、そのリアリティがないとかね、僕らそのね、そういう法律の仕事をしてたら、法廷映画とか見たときに、リアリティない、検察官でこんなかっこいい人いいひんわとか、そういうリアリティないのは構わないんですよ。それは映画やから。もうそういう問題じゃないですよ。根本的にどうかしてる映画で。でもぜひね、ご覧いただきたいですね。
ちょっとそう言われると見てみたいね。
見てみたくなるでしょ、逆に。
確かに、
もう正義とかどうでもよくなるんですよ。そんなんじゃなくて、
でもテーマは正義、
そうですか。正義とは何か、冤罪とは何かなんですけど、そっからの飛距離がすごい、
飛距離が、
なかなか興味深い映画なんで、一方ですね、今日取り上げる、
はい、
この、判決、二つの希望っていうのは、まあ、そういうコミカルな要素って言うたら木村さんに怒られると思うんですけど、コメディ的要素が
一番ダメですね、それ。
そうでしょ、ね、冤罪とは何か、正義とは何かって、ね、解いてんのに、最終的に本当にコメディ映画みたいになってて、よくインド映画とかでね、前半は歌って踊ってなってたのに、途中からすごいシリアスな展開していく映画とかってあるんですよ。逆なんですよ。最初はシリアスやのに、最後歌って踊る。
まあ踊ってはない
です。踊ってはないですけど、もう、そんなノリでしたわ。そうじゃなくて、この判決二つの希望っていうのは、 どんな映画かと言いますと、あ、でね、この映画は、レバノン映画史上初めて、アカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされた映画だそうなんですけども、最初はね、些細な事件が起こるんですよ。とある夏の日、レバノンの首都ベイルートの住宅街で、違法建築の補修作業を行っていたパレスチナ人の現場監督ヤーセル、これはあのパレスチナ難民なんですけれども、このヤーセルがですね、その補修作業を行っている時にね、ずっとそのまあアパートのバルコニーから水が漏れて、工事してるで水がかかるような状況があったんですよ。で、そのバルコニー自体がまあ違法建築なわけですよ。で、その水が漏れてて、で、これはちゃんと、なんていうんですか、排水口っていうんですか、これをしてなあかんな思って、でそこの家行くわけですよ、トントンと。うちでやりますんで、中入っていいですか、この工事していく上で困るんで、みたいなことを言うんですが、その住民は入ってくるなと。うちに勝手に入ってくんな、みたいなことを言われて。で、ね、そういうふうに断られたんだけれども、この、ヤーセルは、納得いかなかったんで、もうそのバルコニー自体が違法やから、勝手にもう外からこの排水管をつけて、工事をするんですよ。雨どいをこうつけてね、工事をするんですわ。で、したんですけれども、それに気づいたこの住人、あ、名前言ってなかったですけど、これはレバノン人のトニーって言うんですけれども、このトニーがそれを見つけて出来上がったその排水管をハンマーでぶっ壊すわけですよ。そういう気難しい人なんですよ、トニーが。
まあまあまあ。はい、あるかもしれない
ね。で、それ破壊された現場監督のパレスチナ人のヤーセルは、このクズ野郎と吐き捨てるように言うんですけれども、これがだんだん大問題に発展していくんですよね。というのも、先ほど申し上げた通り、このヤーセルというのはパレスチナ難民なんですけれども、この起こった、排水管をぶっ壊したトニーっていうのが、まあ、パレスチナ人じゃない、レバノン人なんですが、マロン派のキリスト教徒のレバノン人。で、レバノンとかね、いろんな宗派が対立というか、レバノンの国内だけで18もの宗派が共存して、まあ、微妙にバランスを取ってる国なんですけれども、で、このマロン派キリスト教とのレバノン人がその住民、トニーで、で、現場監督はパレスチナ難民なんですけれども、実は、レバノンっていうのはね、いつかな、1975年から1990年まで内戦が続いてまして、で、その内戦のきっかけっていうのは1975年の4月に、そのマロン派の民兵組織がパレスチナ人の子供のスクールバスへ襲撃したのがきっかけで、で、パレスチナ人がそれに対して報復をしたりとかしてずっと争いが続いてたと。いう経緯があるわけですよ。そういう民族的、宗教的対立がある二人が些細な紛争を起こしたわけですよ。で、クズ野郎と言われたトニーは、そのパレスチナ人に対する反感もあったんで、これは許せへんっていうことで、その工事現場の、まあ、事務所みたいなとこ行って、俺はクズ野郎と、現場監督に言われた。謝らへんにやったら、会社を訴えるぞと。あいつと会社を訴えるぞみたいなことを言って、で、まあ、そのね、そこの所長はですね、まあ、穏便にことを済まそうとして、まあ、腹立つのわかるけど、謝りに行こうと。謝りに行くわけですよ。説得して。まあ、ヤーセルはなんで謝らなあかんねんと。あいつは違法建築してて、だから補修したのに勝手に壊したのは向こうやと。でも、クズやろうっていうのは言ったらあかんで言われて、まあ、しゃあないなということで、謝りに行くんですよ。ほんで、トニーっていうのは、その自動車の修理工場をやってるんですけれども、そこに謝りに行ったら、そのトニーがね、言うわけですよ。お前らはろくでなしだと。パレスチナ人はろくでなしだと。人に謝罪すらできないから評判が悪い。シャロンに抹殺されていればよかった。っていうことを言うわけですよ。で、このシャロンっていうのがですね、このレバノン内戦が一番激しくなったのが1982年にイスラエル軍が侵攻した時なんですが、レバノンに。で、その時に、このパレスチナ人っていうのは多くの人が、まあ、殺されたり、っていうことがあって、たんですよね。で、その当時、このイスラエル軍のレバノン侵攻を指揮してたのが、そのシャロンっていう、イスラエルの国防省で、後に首相になった人で、その人の名前を出して、シャロンに抹殺されたらよかったのにって、まあ言ったらこれはヘイトスピーチみたいなことを言うわけですわ。で、これを言われたもんだから、まあヤーセルはね、普段は温厚なんですけれども、ポチッと切れて、ボディにパンチをバンと入れるわけですよ。そしたら、まあ肋骨をちょっと骨折して、 っていうことが起こるんですけど、はい、この映画の後のお話は CM の後で。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は木曜ローでしょうと題して法廷映画判決2つの希望について解説をしているわけですけれども、そのね、ヤーセルが、まあ、ヘイトスピーチ、ね、パレスチナ人に対するヘイトスピーチを、うん、レバノン人に言われて、まあ、腹にバーンとボディにパンチを入れて、骨折させるわけですけれども、はい、うん、これって、はい、お二人、長谷川相談員と大谷相談員にお聞きしたいですが、お聞きしたいんですが、これね、もし仮に司法試験出たら、はい、これはもう争いないじゃないですか。この、はい、ヤーセルの、はい、罪名を答えようって言うたら、
はい、傷害罪で。
傷害罪でしょ、はいはい、傷害罪で、で、上場として、はい、まあそのきっかけになった、はい、うん、トニーの暴言ですよね、うん。パレスチナ人に対する暴言が考慮されるだけで、はい、傷害罪であることは争いようないでしょ、
はい、ないですよね、それは。
普通に考えたら。はい、でもね、レバノンは違うんですよ。
違うんですか。
違う。レバノンはね、そもそもね、司法制度が、はい、その映画見ててもね、これ、どうなってんのかなっていうね。日本だったら、裁判っていうのは、うん、刑事裁判の場合っていうのは、検察官が原告じゃないですか。
まあ、そうやね。
すべて。検察官が、はい、まあ、その、犯罪を犯したと、まあ、疑われてる被告人を、うん、まあ、被疑者を起訴して被告人になるわけですけれども、はい、国家機関である検察官が起訴するじゃないですか。
はい、
でもその、このレバノン、判決二つの希望によると、はい、被害者であるトニーが自分で、起訴をするんです。
検察官、
うん。だから日本はその、うん、国家、検察官が起訴するんで、国家訴追主義とか言われるじゃないですか。
そうですね。
じゃなくて、もう主人がやるんですよ。主人が起訴をして、自分は怪我させられた、傷害罪や、とか言って、訴えていくんですよ。
うん。
うん。そんなん、まあ、日本ってありえないじゃないですか。
そうですね。
だって、それを日本で行われたら、うん、ね、その、証明する、立証する能力の違いによって、うん、犯罪が無罪放免になったりとかっていう不安定なことになっちゃうじゃないですか。
ね、うん、まあでもそれをだから、でも検察が助けるとかっていう、そういう検察みたいな人もいないの？
いなかったですね。この映画。でもその映画の中でね、判決二つの希望がどんだけその刑事司法を正しく反映してるのか、レバノンのね、うん、それはわからないですよ。
あ、そこも難しいです、ね。
うん、だからそうなんですよ。だから検察側の罪人が、そんな検事おらんで、みたいなことをね、木村拓哉がやってるのと一緒で、そうなのかもしれないですけど、映画の中ではもう、トニーが、起訴して、トニーが最初一人でやってるんですよ。トニーが一人で、こんな、殴られました、と。
あ、
うん、で、ヤーセルに殴られましたよ。ヤーセルはヤーセルで一人なんですよ。自分を守るのはいないんですよ。お互いその弁護士を雇ってなかったから、第一審で。雇ってなくて。で、そのね、じゃあなんで殴ったんやみたいな話になるわけですよ。うん、で、なんかあったんちゃうかと、理由が、みたいなことは言うんですけども、うん、はい、そのヤーセルっていうのは、基本穏やかな人で、言わないんですよ。自分がパレスチナ人で、そういうヘイトスピーチみたいなことをされたということを、言わない人なんですよ。言わないんだけれども、その裁判官は何かあったり違いないと判断して、怪我させてること争いのない事実なんですよ。それやのに、請求棄却みたいな。
なかなか、荒い。
荒いでしょ？荒いんですけど、でもね、実際にこの映画を見た他の弁護士とかで、全く司法制度ちゃうから話入ってこんかったと。いう批判的なこと言ってる人もいたらしいんですよ。この、うん、映画を、まあ、宣伝してる人に聞いたんですけれども。まあでもね、僕はその国によって司法制度は違うもんじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、まあ、荒い面もありますけど、実際そのね、この場合、この事件を個別に見たら、そんな処罰せんでいい事案ではあるわけじゃないですか。
うん、まあ、上場が。
上場が上場でね。うん。っていう部分あるんですけど、うん、まあ、すごい場当たり的な判断をするような、刑事司法のようにも見えるんですけれども、うん、で、ここで一審判決が、まあ、下されて、はい、で、この裁判を聞きつけた、それぞれ、その、トニーの方にはね、トニーの方には、そのレバノンの保守的な人がいるわけですよ。パレスチナ人を、に対してね、心よく思ってない排外主義的な、そういう弁護士がついて、ことを大きくしていくわけですよ。この国は、レバノン、パレスチナ難民を保護しすぎちゃうかと。逆に、もともといるレバノン人を、の権利が、
あ、今の話だけ聞いたらそりゃそうやよね。
まあまあ、そうそう、おかしい、ね、おかしな判決やからね、うん。
証拠上はね。
証拠上はおかしな判決なんですけど、うん、で、そういう風な感じで政治運動に発展させていくわけですよ。で、一方、そのパレスチナ難民のヤーセルの弁護人には、また別の、そういうパレスチナ人の権利を擁護しようという女性がついて、これは、そもそもヘイトスピーチがあったからそうなったんじゃないか。一審の時はヤーセルは言わなかったけど、みたいな話になって、だんだん政治問題になっていくんですよ。
はい、そうですね。
どんどん政治問題になっていって、その裁判をきっかけにパレスチナ人と、その、まあ、この保守系のキリスト教の、まあそういうね、レバノン人と対立が煽られていくわけですよ。で、最終的に大統領が朝廷に乗り出すというね。大統領がもう裁判やめへんかと、ああ、国が混乱してるからみたいな、はい、それもなかなかないじゃないですか。大統領が言うたら裁判を受ける権利を奪うような話じゃないですか、うん、
はい、
で、まあでもそれもね、トニーはいや、そう、これそれおかしいでしょと、あなたは公僕でしょと、うん、我々には裁判を受ける権利があります、で、まあ、まっとうなことは言わ
ない、
は
い、なるほど、なるほどね。
で、まあそういう対立がどんどん、深刻化していくんだけれども、
はい、
まあなんとか解決を見出せないのかということがこの映画のテーマになってるんですが、なかなかね、ただでさえその我々ね、普段仕事してる時っていうのはそういうなんていうんですかね、宗教的な対立とか民族的な対立なくても、そういう紛争の当事者っていうのはなかなか歩み寄れないじゃないですか。
そうですね、はい、
歩み寄れない上に、これがただの、例えば、排水管潰した、腹にパンチ入れられた、暴言吐かれたとかいうのだけでもなかなか歩み寄れないじゃないですか。
うんうん、
その上に、そういう、ね、とんでもない、
う
ん、
そうです。
長年にわたる宗教的対立とか、うん、内戦状態に過去あったとかっていうことが重なるわけで、
はい、
なかなか解決不能な事件かなと、前半は思うんですけれども、うん、
はい、
でも、なんていうんですかね、その、まあ、と、そもそものね、紛争っていうのは、まあ、些細な紛争なんですけども、そこに今言ったような、それぞれの属性がね、あるわけじゃないですか。パレスチナ難民と、はい、そのパレスチナ難民と対立してきた、はい、レバノンの、もともとレバノンの人みたいなのがあるんですけど、そこの属性から離れて、それぞれを個人として理解する時がこの二人には来るんですよ、うん。あることをきっかけに。その時に二人がどの程度歩み寄れるかというような話で、
はいはい、
なかなかね、そういう司法制度とか違うんですけど、
はい、
その紛争解決のあり方という意味ではね、あ、こういう解決の仕方もあるのかなと、
うん、ちょっと気になりますね、それどうなっていくのか。
だからそのね、なかなか絶対難しいんじゃないですか、
うん、
僕らね、もうちょうど10年やって今日というか9月から11年目に入ってるわけですけど、
はいはい、
紛争当事者っていうのは歩み寄れないもんじゃないですか。で、結果的に形として和解とか示談とかしてても、それはやむを得ず、まあしゃあないなっていう、
うん、
部分もあって、それは心から真意に基づく、まあ、許す、相手を許そうとかっていうのはなかなかたどり着かなかったりするじゃないですか。
うんうん、
弁護士もこうに言ってるから、うん、俺が落としてこうとしてしゃあない言うから、
うん、
ほんま納得できへんけど、みたいな。
うん
う
ん、
まあ、ほぼそうやわね。
ほぼそうじゃないですか。うん、でも、この映画を見たら、その、本当に理想的な紛争解決のあり方とは何かっていう、
う
ん、のが思うんですよ。で、やっぱりね、その、どんな争いでもそうだと思うんですよ。塚原夫妻と、宮川選手とかもそうですけど。
あそこもなかなか歩み寄ら
ない。歩み寄らない、ね、歩み寄らんけども、やっぱりね、その、究極の、その、あれ、なん、うん、紛争解決あり方としては、
はい、
まあ、僕ら子供の頃から言われたことかもしれないんですけども、相手の立場に立ってものを考えるとか、はい、相互の互換というかね、立場の互換というか、まあこれ僕も当事者だったら絶対できないですよ。性格的に。
もうしてないね。
してないでしょ、僕。僕とよく知ってるお二人が、徹底的に争うでしょ。
徹底的に、ね。
徹底的にいてまうぞってなる性格じゃないですか。はいはい、それを、ってなかなかできないでしょ。うん、宮川選手と塚原さんの見てても、うん、でもあれもね、その、 わかんないですよ。僕ら全然知らないから、はい、無責任なこと言えないですけど、はい、ね、ただ、すごい事実認定テレビでするなって思うのは、その、なんかね、ワイドショーコメンテーターとか、あるいは、はい、協会のあの、副会長の具志堅さんとか言ってましたかね。宮川選手は18歳の女の子やと。はい、18歳の女の子が嘘をつくとは思えない。その事実認定をしたらダメですよ。では宮川選手が会見で言ってることが、詳細かつ具体的やから、うん、こんだけ具体的なことを言うっていうことは、真実なんじゃないかっていう事実認定やったら、ありじゃないですか、
はい。
18歳の女の子が嘘をつくわけないとか言われたら、ね、むちゃくちゃじゃないですか、それは。だから、宮川選手が嘘ついてるとか話してないですよ。うんうん、一般論として、事実認定のあり方として。うんね、池谷さんなんてね、うん、あ、もう永久追放やと。なんかあるんでしょう、夏の塚原さんに臭いたやつ思いが。うん、永久追放しないと、選手たちは証言ができないって。順番がおかしいやろ、
ね、いやいや、もう、まずね。
今日それ謝ったりましたね。
謝ってました。
謝ってはったらしいよ。池谷さんも言い過ぎだと、
ま
あ、そういうのは
確かに。やっぱりそこは。
だってね、その、追放した後証言するっていう。証言があるからこそ永久追放証言するとして
順番がね。それは追放されたらみんな証言します。
とりあえず永久追放しましょうよのもおかしな話ですし。そういう中でなかなか譲り合うのが難しいんですよ。その、トレーニングセンター使う使わないでそんなになるわけでしょ、うん、まあ他にいろんな経緯があるかもしれないですけど、うん、それをですね、そういう内戦状態で長年戦ってた、そういうね、属性に属する二人が、乗り越えることができるかと、本当に譲り合えるかっていうようなテーマのある映画でして、あの明日からこれは、京都だったらね、ムービックス京都ですかね、ムービックス京都で上映しておりますので、興味持たれた方はぜひ、見ていただきたいなと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編。この番組はポッドキャスト、ラジオクラウドでも聞くことができます。番組ホームページもチェックしてください。今日は大谷弁護士と長谷川弁護士にお越しいただいて、はい、30分お送りしてまいりました、はい。それでは皆さん、ご一緒にご唱和ください。せーの、ハマグリ、ハマグリ。はい、大谷さん、長谷川さん、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
あの、大谷さんの、ね、どういう人間か全く触れんのよ、はい。
そうやね、俺、今まだ、なんか、適当な合図中って、誰の人間かってね。
大谷さんは私と同い年で、はい、あの、司法試験、かなり苦労された。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。それは一緒やと思うよ。
私と同じ9回。9回受験してる。
9回なんです。
そうそうそう。そう。
長谷川君は7回
です。7回です。
ね。ね。そこら辺は甘いわ。
でね、この前の土曜日、日曜日と、熱海でね、その司法修習が終了して10周年の記念の旅行があったんですよ。で旅行行って、まあ僕らね、仲いいからその旅行行っても一緒につるんでたりしたんですけど、うん、そこにね、やっぱりね、その弁護士になって、ね、うん、大きい事務所があるんですよ。四大って言われてるのが日本であって、うん、四大何でした？僕四大を言えない。
四大を言えない。難しい、なかなか。
だから忘れてる、ジャイアンツを言えないプロ野球選手みたいな感じですよね。
あ、そうやね。
ね、それは、森浜田松本。
ダウンタウンって言って教えてもらって、俺は。
森浜田松本。
浜田松本やから。
ダウンタウン。
ダウンタウンって
覚えなさいと。森ってどう考えて
るの？森は。いや、まあちょっと森はちょっと忘れよう。森のことは忘れて、
ダウンタウン。
森を思い出さな。森はどうやって思い出したの？
どうやって思い出す
んだ？いやいやいや、まあこれ森重和監督。そこでいいとして。うん、あと、アンダーソン・モーリー。
お
ー。はい。トモツネですね。アンダーソン・モーリー。
あそこはやっぱトモツネ
っていうのもあって、あと何ですか？
あと、
長島王の。これどうやって
長島王のだけでした
っけ、これどうやって、あの、広島の背番号ゼロの長島選手と、はい、ピッチャーの王のって言ったじゃないですか、広島の。
はい、
そう、そういう覚え方をしてならダメですか、
長島。王長島的なんでいいんじゃない
ですか。あ、王長島。そういうのでいいか。なんかそういう4つ、もう一個なんですか。
はい、あと、西村朝日。
西村朝日。そういうね、なんか、本当に、ザ・ファームみたいな映画あるじゃないですか。はい、ああいうのが日本でも4つぐらいあるんです、でかいところが。で、そういうところは、若くして、1回の受験で受かったね、子とかが、東大、京大で在学中受かったみたいな子が行ってたりするんですよ。はいはい、で、ね、その彼らはね、やっぱりね、10年経ったらね、はい、もう、ああ、すごいなというか、
はい、
うん、うん、無駄なことをしないんですよ。
無駄なこと
を、ね、無駄なことをしない。もうね、その、まあ、宴会があって、 僕らね、その、何人か部屋に5人ぐらいかな、
はいはい、
寝てたんですけど、はい、もうね、7時ぐらいに起きたらね、その頃いないんですよ。もう帰ってるんですよ、次の日。
はい、
前の日、遅まで宴会してるんですよ。うん、それやのに、もう6時ぐらいに起きて帰ってるらしくて、うん、子供の体操教室を連れて行って、はい、言うてる子いましたよね。ね連れて行って、はいはい、その後ちょっと仕事しないといけないって、うん、もういないんですよ。僕らも、遅起きて、まだ風呂行けるなーって。風呂行って、風呂行った後、ね、昼飯も熱海でなんか、海鮮系の食べたいから、ギリギリチェックアウトするま時間潰そうかー、みたいな。秘宝館はどないでしょう、みたいな。あれやってんのか、ロープウェイ、みたいなこと言いながらね。
僕は言うてないですけど。
俺は言うてない。
言ってました。
部屋で言うてた。斎藤君と。秘宝館どうするみたいな。
それも、行っとこうか、みたいな。
行っとこうか、みたいな、ロープウェイで。うん。言うてたりとかして、もうね、やっぱり、
これがだから人生でもう差がついたのがもう分かるよね、あれが。
うん。
9回と1回の
差。9回と1回の差はそういうところにね。
だから光を乗り逃さずに、こう時間を合わせて。
そうそうそうそう。で、熱海ってね、望み止まんないじゃないですか。うん、で、光の時間をもうあらかじめ調べてるんですよ。うん、ほんで、その時間に間に合うように。まあ、それ人として普通やねん。
あれでもね、まあまあ、回数のやつもみんなそれで帰っとったね。
5、6回のやつ。でもね、7回になると光の時間を調べない。僕なんで、もう、その2日目も止まる、1泊2日の旅行なんですよ。もう2泊3日の予定立てたんで、次の日はちょっと湯河原泊まりに行こうみたいなこと
をおんびりコース
誰かついてくるやろみたいな感じでみんなに断られてね湯河原どうするそんなんでしたよ。あもうそこにやっぱり差が現れるなというか、でまあ気も利くんですよ、そういう人らは。三次会してるってなったらね、
うん、
うん、なんかその頼まれてもいないのにちょっといろいろ買い物行ってね、買い出しに行って、うん、買ってきたらしいんですよ、
うん、
僕ら買い出しに行く言って、うん、戻らんまま外行って飲みに行って帰ってこなかったんですよ、うん、僕らは
そうやね、
口実ですか、
口実に抜け出してねそういうのが、うん、ちょっとずつの差がね、
うん
うんうん、構築積して
、まあでもね、うんうん、それでもええんちゃうかっていう話に結論達したんですよ、その熱海でね、お寿司食いながらね。まあそういういろんな、ね、問題をね、うん、不幸にも起こしてしまった人、あるいは破産せざるを得ない人とかっていうのは、うんうん、なかなか家計収支法を変えてきて、うん、いや、言うてんのに、何ヶ月かかんのみたいなね、方もいらっしゃったりするわけですよ、ねうんうん。そういう人からしたら、僕らみたいなのんびりしてるね、
う
ん
う
ん、
そうやね、
うん。帰りの時刻表も調べずに、
うん。
うん、で、もう次の小玉乗ろうってな、まあまあ、またハイボール頼んだ乗れへんやんか。またもう1時間後や、みたいな。
30分ごとですからね、だいたい小玉はね。
そうそうそう、はい。もう次の30分ご行こうみたいな。でも、はい、その方が相談しやすいっていう方もね、いらっしゃるんじゃなかろうかなと。
うん。うん、
どっちがいいですか、佐山さん。どっちがいいですか、そののんびりと。ね。あ、わ、どっちがいいですか。一発で分かった。
やっぱりそうなの。
まあ、そんなでもね、人それぞれペースがありますから、うん、でもそのね、そういう事務所勤めてる人らは、朝の4時まで仕事してるって、はい。毎日、
うん。
朝4時まで仕事してて、ほんで一旦家帰って、うん、まだ10時には出てるって言ってたでしょ。
へ
ぇ、僕なんて今、ね、ほんまに、そのね、赤ちゃんいるから、赤ちゃんと同じ時間寝てるんですよ。うん赤ちゃんと同じ時間に赤ちゃんが9時ぐらい寝るから、うん、僕9時半ぐらい寝て、
うん、
で、赤ちゃんは途中起きてるけど、もう僕は途中も寝てるんですよ。赤ちゃんよりも赤ちゃんらしくなってきて、
うん
うん、そういう生活をしてるのに、まあね、人生いろいろと言いますか、うん、ね、はい、ちょっと、
いろんな人が。
ね、メールを読む時間はありますかね。森山塾さんからいただきました。墨田先生こんばんは。この前の台風21号の襲来、京都でも大きな被害がありましたけど、墨田先生とか大丈夫でしたか、心配していますと。ね、ご心配いただいてるんですが、うちはね、植木鉢倒れたぐらいやったんですけど、うちの実家はね、ちょっとなんか駐輪場がえらいことだってみたいな言うてましたよ。これでもね、ちょっとね、せっかくね、弁護士さんにいるんで、
はい、
あれですよね、抽象化して言ったらいいですね、相談、こういう台風の相談とかで。
うん、
台風で屋根が飛んだ、
う
ん、
いや、もうその相談、はい、もう昨日、その相談ばっかりって言ってもいいぐらい、その、
あとでしょ。
もうずっと事務所でもその話してた。
そうでしょ。だから、
責任の問題ですか？
そうです、はいはい、そう屋根が飛んで、でね、隣の家のなんか、うんうん、車にぶつかった、はい、壊したみたいなことがあった時に、うん、その損害賠償しないといけないのかとか。これは長谷川相談員。
いや、これ難しいところ
で、ね。いや、めっちゃ難しい。
うん、ただ、ある程度の管理を普段からしてたんであれば、追わないんじゃないですか。
そうですね。あれですよね。
そうそう。歌詞が、
歌詞っていう、まあ歌詞って傷ですよね。傷。
うん。保存または設置の歌詞がないと。
そうですよね。だからその普段から、これ台風来たら吹っ飛ぶで、みたいな、この屋根やったら、これ直しとかなあかんでっていう状態にあったのが、実際台風来て飛んだ。
はい、
やったら、それは設置保存に歌詞、落ち度というかね、があるから、損害賠償責任を免れないと思うんですけど、ねえ、その、もう、ちゃんとした、まあ、よっぽどのことがない限り、そう、飛ぶことのない屋根にしてたんだけれども、ああいう、なんだ、もう何十年に一度みたいな台風が、見たことないでしょ、あなた。
いやいや、多分人生で一番、
人生で一番台風が来た時に飛んだっていうのは、これはもう、そういう、落ち度ないでしょ、いや、そういう場合だったら。
で、なんか、みんな、その、台風20号は大丈夫だったと。
うん、
まあ直前の台風大丈夫だったけれども、うんはい、21号では飛んだんだから、
う
ん、
そうかそうか。
だから、うん、それはもう特殊な台風なんだから、落ち度はないんだと。
なるほど。じゃあ、20号の時に飛びかけてて、それが21号で完全に飛んだだったら落ち度あったってことね。
それあるよね。
20号の後に直さなあかんかったとか。
すぐ直さなあかんか。まあ、うん、でも間に合うか間に合わないかっていう問題もあります
し、ね。そうやね。注文してたらどうする？
ああ、注文中で。
注文中で。
ああ、そういうことも考えられるわけか。
うん、
でもだいぶ時間あったやろ。まあ、8月23日しかなかったろ20号は。
でも、まあね、季節的に忙しい業者さん、うん、
っていう問題もあるんですけど、だから、原則がどっちか分かんないですけど、
はい、
だから今、そっか、20号を基準にしたらいいんだ。
で、まあなんか、その事務所で言ってたのは、うん、地震とかでは、なんか、震度6基準っていうのがなんかあるらしいね。
震度6に耐えれたら、震度6より上だったら、
そうそうそうそう、
もうそれは設置保存に瑕疵がないと。
まあ、ちょっとまあ、想像できないような地震だから、
うんうん、そこまで想定してっていうことはできひんもんね。不可能やもんな。
う
ん、
そうですよね。
だって、昨日ね、
絶対はないです、
鴨川散歩してたら、
はい、
大木が折れてましたよ。
はい、
鴨川。
それみんな
見た？
言ってます。
びっくりした。
はい
はい、あんな。
もう根がこう出ちゃって
そうそうそうそう。もう根こそぎ、
のり面が、
うん、みたいになってたから、
はい、
うん。参考になりましたでしょうか。はい、ちょっとね、ポッドキャストが長すぎるというウェブ部門の方からね、
あら
他の番組の容量もね、注意せなあかんと、この番組だけね、身勝手に。
どんだけ長いんですか
?1 時間とか、ポッドキャストやってるんですけど、他の、例えば、チキチキエンド、波の上にやったら、ワンコーナーとかで30分、40分とかなんですよ。
なるほど。
うちだけ1時間とかいつもやってるから、ちょっとこれは、独占しすぎや、みたいな話があったということで。
あかんねん。
はい、今回からはちょっとね、
はい、
今みたいな形で、ちょっとギュッと凝縮した感じで。
はい、
そういうわけで、大谷相談員、長谷川相談員。何か言っておくことないですか？
いや、
特段ないですか？
楽しかったです。
また来ていただけますか？
はい。
はい。ぜひぜひ、はい、楽しかったでございます。
ちょっとね、大谷くんの人間性に触れれなかったんです。
全然触れられなかったですね。
そうね。寂しい話だね。
そうですね。これを、俺出るから聞いてって、なかなか Facebook で言えへんから、ね。
そうやな。これではちょっと無理やな。
だから、この部分含めて、ポッドキャストの部分やったらこうやって喋ってるからいいんじゃない？
はい。ね、はい。
うん、ラジオの今日の放送を言うにはな、はい、ちょっと。
ああ、そうね、うん。今日はちょっと。
まあでもどうせ受験回数の話になりますしね。
まあ、受験回数の話はこれね。
はい。
必須というか。
必須と。
必須なんやろ。
もう枕みたいな。
なんかこういう受験回数とか言うから、はい、その他のね、京都で弁護士してる浅井君とかにもね、事務所力が出てやとかの話をしたら、やっぱ嫌ですよね。隅田さんの出たらもう営業妨害になりますから。いらんことばっかり言うでしょ。長谷川さんむちゃくちゃ言われてたじゃないか。そういうわけでね。 ね、法律相談とかも送ってくださいや、ほんまに、
はい、
ね、弁護士がやってるわけですから、ね、その
誰が送るん
だろう、いや、このリスナーの方ね、
あ、はい、
変アットマーク KBS.KYO と、ね、変アットマーク KBS.KYO とまでお送りいただければ幸いです。つみだり委員会の蛤御門の変、9月6日放送分のポッドキャストラジオクラウドになります。大谷俊彦弁護士、長谷川淳一弁護士、ありがとうございました。
ありがとうございました。